ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月10日東京都千代田区の飯野ホールにおいて、日本政府主催の国際シンポジウム、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携が開催されました。シンポジウムでは拉致被害者ご家族の訴えとして、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表から次の通り発言がありました。
皆様こんにちは。家族会代表の横田拓也と申します。本日は師走のお忙しい中、北朝鮮によって拉致された被害者全員を必ず取り返すという強い意志のもとお集まりいただきまして誠にありがとうございます。昨年12月に前代表の飯塚繁雄さんから家族会代表職を引き受け、あっという間に1年が過ぎてしまいました。拉致された私たちの大切な家族や兄弟を誰一人として日本に取り戻すことができていないという1年前と何一つ変わらない矛盾に満ちた環境、そして想像もつかないほど過酷な状況で毎日を生き抜き、生き地獄から抜け出せず苦しい毎日を過ごしている私たちの家族や兄弟のことを思うと、苦しさと怒りを感じずにはいられません。そのような中、多くの若い世代の皆様が作文コンクールに応募いただき、北朝鮮による日本人拉致問題をどのようにしたら解決できるのか、自分たちに何ができるのか、社会とどのような関わりを一人一人が持つかを真剣に考え、そしてそれを力強い言葉に変換していただいたこと、心から感謝する次第です。北朝鮮による拉致問題、これは横田さんの一家に起きた悲劇ではありません。また家族会だけの問題ではありません。北朝鮮が国家ぐるみで日本の主権と領海を侵犯し、下校途中の13歳の中学生を含め無実の多くの日本人を日本暴力的に北朝鮮に拉致した重大な人権侵害問題です。私たち日本人一人一人に課せられた問題であり、一人一人が試されている問題です。2022年2月にロシアによるウクライナ侵攻を私たちは目の当たりにしました。この21世紀にまさか一方的な暴力による現状変更が行われるとは誰も考えていなかったと思います。いとも簡単に平和は崩れ去り、残された現実は破壊された文化、歴史、社会生活、そして引き裂かれた家族との絆、風前の灯火ともいえる平和と自由しかありません。まさにこの構図と同じことが、北朝鮮による一方的な暴力によって現状変更、つまり家族から暴力的かつ強制的に引き離し、地獄同様の時間を私たちの家族兄弟は強いられているのです。許されて良いわけがありません。このようなひどい状況に対して、どうして日本政府は解決のために強く北朝鮮に対して外交交渉を行えないのでしょうか。私たち国民が結束して強く日本政府に迫るべきです。そして金正恩委員長へ、拉致した日本人全員返せともっと強く声を上げるべきです。家族会、救う会、拉致議連の運動方針は一つです。全拉致被害者の即時一括帰国ということです。部分的解決、段階的解決は一切認められません。 調査委員会や連絡事務所などの設置は必要ありません。二元化以降である一部の政治家による訪朝団結成も求めていません。北朝鮮は24時間厳重監視下で拉致被害者がいつどこで誰が何をしているかを把握しています。わからないという前提に立って調査を開始する必要は全くないのです。金正恩委員長が拉致問題解決の意思決定さえすればすぐにでも全面解決できるのです。聞こえの良い彼らの騙しのレトリックに惑わされてはなりません。そのために岸田首相が自らの言葉で今以上に熱い姿勢で金正恩委員長へ拉致問題を解決すれば日朝両国に明るい未来が訪れることを言葉にするべきです。また親世代が健在のうちに解決させる必要がある、つまり時間が限られていることを強く訴えるべきです。そのために私たち国民一人一人が日本政府に強く解決を求めていく必要があります。私たち一人一人の問題だからです。私たち家族会は言葉を武器に原則論を曲げずに解決を訴え続けます。どうか引き続きの皆様のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
続いて北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の飯塚浩一郎事務局長から次の通り発言がありました。
皆様本日は年末のお忙しい中にもかかわらずお集まりいただき誠にありがとうございます。また作文コンクールへご参加の皆さん素敵な発表ありがとうございます。この問題に関心を持っていただき本当にありがとうございます。約1年前に私の養父であり田口愛子の一番上の兄である飯塚氏は他界しました。83歳でした。44年近く妹を探し苦悩し続け再会を願い続け奪還を訴え続けましたが叶わず他界いたしました。父は晩年いくつもの病気を患い体力が大きく低下していました。それにもかかわらず歴代の総理や国内外の要人との面会国民集会など自分が重要だと思っているイベントには文字通り体を張って出席しました。ことあるごとに私は父に病状や体力が厳しいのはみんな分かっているから八重子さんが帰国するタイミングまで静養し体力を蓄えたらどうなのかということを訴えました。ですが彼は黙って笑うだけでした。きっと本人は家族会の代表としての責任感や少しでもこの問題が進んでほしいという焦り妹に絶対会うのだという信念自分のこの浩一郎を実の母に会わせたいという思いなどそれらが冷えしきった体を突き動かしていたのだと思います。その父はもういません。八重子さんと会うことはできません。私個人としても父と妹を会わせたかった一目だけでも会わせたかったと思います。また八重子さんが帰国した際に何と言葉をかけてよいか分かりません。日本人拉致事件の発生から40年近くの月日が流れています。またこの間2002年2004年の5名とそのご家族の帰国以降何ら進展がありません。この長い月日の間では被害者家族の中には家族との再会を果たせぬままこの世を去った親や兄弟がいます。横田茂さんや有本佳代子さんは2020年にご自身の娘と会えないままに他界されました。帰りを待ち続けている家族も高齢化しております。人間の命には限りがあります。拉致事件はもうこれ以上時間をかけていい問題ではありません。日本政府はさらなる強い意志とスピード感を持ってこの問題に本気で取り組んでいただきたいと思います。これまでのような町の姿勢や停滞は許されません。許すことができません。日朝首脳会談に開催に向けて動いてください。北朝鮮を動かしてください。北朝鮮および金正恩委員長は被害者家族の早期に被害者家族の帰国を決断してください。日本は拉致問題の解決なしで北朝鮮にメリットのあるアクションを取ることはありません。連絡事務所の設置や一部の方々の帰国など悠長な進展は許容しません。できません。また我々の家族の死を待っていても意味はありません。我々は死ぬ最後の1秒まで家族の帰国を求め続けます。 訴え続けます。家族会の誰かが最後の人になろうともです。我々被害者家族は全拉致被害者の即時一括帰国を求めています。それが実現するのであれば、帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出すことや日朝国交正常化に反対する意思はありません。我々家族は拉致被害者との静かな日常生活を送ることのみをただただ切望しています。北朝鮮は過去の不要なしがらみから脱却し、経済制裁解除や国際社会との連携の模索や関係構築を試み、自国が豊かになるよう新たな建設的な未来へと進むべきです。最後に会場の皆さん、我々家族が拉致被害者家族と再会できるよう引き続きご理解ご協力をお願いいたします。ぜひとも私と八重子さんが家族を始められるようご協力をお願いいたします。もうこれ以上家族が亡くなることは受け付けられません。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月20日に北朝鮮は金与正朝鮮労働党中央委員会副部長の談話を発表いたしました。その内容は、北朝鮮の偵察衛星に関する、韓国側の指摘あるいは評価というものに対して、強く反発するというそういうものでありました。しかし、最も注目をされた内容は、その部分ではなくてですね、金与正氏が、北朝鮮の ICBM 大陸間弾道ミサイルの大気圏再突入技術が完成していないという、そういう韓国側の評価に対して反発をしたというところであったかと思います。ICBM の、再突入技術、大気圏再突入技術が、完成するためにはですね、高角度で、発射するだけではダメであって、いわゆる通常軌道といいますか、実際の角度で発射する必要があるという、そういった韓国側の指摘に対して、金与正氏は、直ちにやってみれば分かることであり、直ちに見れば分かることではないかという、そういう言い方で、将来、その ICBM を通常軌道で発射する可能性というものを示唆をいたしました。非常に曖昧な発言ということでありますが、しかしこれで、近い将来に日本の上空を通過して太平洋に着弾させるような形の ICBM 発射実験をやるかもしれないという、当然そういう疑問が国際社会には出てきて、非常に強く警戒をしているということになろうかと思いますが、しかし、この金与正談話の性格ということを考えてみますと、その可能性は小さいというべきなんだろうと思います。まず第一に、この金与正談話での言い方、極めて曖昧な言い方で、曖昧な表現で、ミサイル発射の話をしてますが、曖昧な時はやらないということが多いということが大事でありますし、何よりも重要なことはですね、今金与正氏の談話というのは、これ全て金与正氏個人の発言という形になっていると。だとすると、彼女は現在朝鮮労働党中央委員会の副部長でありますので、副部長の発言だということになる。それは党を代表しているわけではありませんし、もちろん政府を代表しているわけでもない、極めて、軽い発言ということになろうかと思いますので、そこが実は 我々が重視すべき点ということになろうかと思います。実は4月5日以降、金与正氏は5回談話を発表してきましたが、この5回とも全て金与正氏個人の談話という形になりました。それ以前、4月3日がその前の談話だったんですが、それ以前の金与正氏の談話というのはですね、北朝鮮の姿勢あるいは政策と立場というものをこう伝える場合には、委任によりということが必ずついてきました。委任によりということですので、党の委任あるいは政府の委任という意味でありますが、それによって公式的な、立場ということになると、この委任によりという表現が極めて大事な意味を持っていたわけでありますが、しかし4月5日以降は、もう金与正談話にはこの委任によりという表現がなくなりましたので、したがって彼女の発言は個人の発言、党副部長の発言、副部長級ということであるなら最も低いレベルでの軽いその発言ということになりますから、本来、我々が、それを深刻に受け止める必要はないという、そういうレベルのものになっていると言っていいかと思います。4月5日以降 の、 その金与正氏の談話は全て個人的な談話だということになります。それは彼女の地位が低いからということでもあるわけですので、彼女が仮にこれから政治局員あるいは党の書記あるいは政治局常務委員というものに、そういう地位に抜擢されるというようなことがあればですね、そこから金与正談話の重みというのももちろん変わってくる、委任によりという表現がなくても重く公式的な立場という意味にも帯びてきますので、そこも我々が注目しているところであります。今もうすぐ12月の末には、朝鮮労働党中央委員会の全員会議総会が開催をされますので、その場で、金与正氏のですね、地位に変化が生じる可能性もあります。彼女は政治局員あるいは政治局常務委員あるいは、労働党書記に、就任するということになればですね、以後金与正氏の談話にも重みが出てくると。しかし現時点においては、金与正談話というものは委任によりという表現がつかない限りにおいて極めて軽いものであると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1993年のヒット曲、藤井フミヤで トゥルーラブ をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
藤井フミヤでトゥルーラブをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。